それでは釧路歴史探訪のコーナーをお送りしていきます。今週もお相手は釧路短期大学の佐藤博次先生です。佐藤先生です。どうもこんばんは。
こんばんは。
今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
さあ、それでは今週の釧路歴史探訪、まずは佐藤先生にはいつものように今週の話題から紹介していただきます。
この時間、道東文化塾2020のシリーズで釧路歴史探訪をお届けします。今夜は忠敬実測図です。本年の道東文化塾を聞いてくださるお方に印刷教材をお届けしています。その教材で資料29に示した一連の図を忠敬実測図とします。高倉慎一郎氏は江戸より蝦夷西別小図の名で紹介しました。忠敬は寛政12年1800年の5月釈別や白糠、そして釧路に滞在しています。
今週の釧路歴史探訪、話題は忠敬実測図です。現在の千葉県出身、伊能忠敬は全国測量の第一歩を蝦夷地に入ります。
資料29は蝦夷地の太平洋岸を伊能自身が実測して得られた図面です。資料30は蝦夷地全域図となっていますね。2つの図の間には実に20年の時間が経過しています。そして資料30には作者が伊能忠敬、間宮林蔵としてあるように、実は2人の作業を合わせた合同作業となっています。伊能忠敬は太平洋岸を実測して江戸へ帰りますけれども、その伊能の実績を継承して間宮林蔵が蝦夷地の日本海オホーツク海側を測量し、蝦夷地全図は1821年に完成いたしました。
現在の北海道の図形に本当に類似した、ある意味、性格を示す蝦夷地図が19世紀初頭に完成しました。
今回も忠敬実測図の視点を3点申し上げます。ポイントの第1は、蝦夷地での測図実績が全国統一測量の事業に継承された点です。ポイントの第1は蝦夷地での測図実績が全国統一測量の事業に継承された点です。忠敬から提出された図は江戸城で開き開示され、幕府の主要な役職者、幕閣の役職者はその完成度の正確さに圧倒されたということです。これを契機に江戸幕府は、忠敬に全国測量を命ずることになるのですけれども、それまで江戸開幕から実は図面作成は取り組まれていました。幕府は商法1640年代、つまり17世紀の前半、また元禄18世紀初頭に図面を作っています。しかしそれらの図面に残されているものは何かというと、それは各大名家が幕府に命じられたがゆえにそれぞれ提出して出てきた図面を合わせ全国図にまとめた図となっています。
忠敬実測図第一の視点は、蝦夷地での測図実績が全国統一測量の事業に継承した点です。
忠敬が測量を開始する前の江戸幕府が作った図面、それは各大名がそれぞれ提出した資料をまとめたものに過ぎなかったものに対して、忠敬実測図は調査隊を編成して全国を通さ、実際にその地に行ってみて、そして測量実測して完成しました。印刷教材31と32に4点の測量機材を示しています。千葉県香取市伊能忠敬記念館所蔵の資料として、同記念館が公開しているものから紹介させていただいています。 半円方位盤、これは東西南北の方位の角度を測る機械です。ついに湾化羅針、湾化はひらがなで、羅は羅臼の羅、針というのはカリキューなどの針というふうに読みますので、湾化羅針、これは杖先方位盤という注釈がついています。杖の先に吊るし、水平を維持しながら方位方角を測る機材ということになります。したがって資料31に示している測量機材は方位角度の計測機材ということになります。
今週の釧路歴史探訪は忠敬実測図です。今回受講登録をされた方に印刷教材を配布しております。印刷教材で資料の31は方位角度の計測機材ですね、はい、
蝦夷地の太平洋岸を伊能地震が実測して作った図面についての話です。資料32には距離を測定する機材が紹介されています。距離、測量しようと思って角度を測る、方位を測る2つの点の間の道のり、この離れている距離、長さを測る、その道のりの測定には当時は歩幅で測ることができます。だいたいこの標準的に一歩何センチっていうふうにこう決めてありますので、数を勘定していくとそれにやれ70メートルであるとか、というふうに計算するんですけど、そのような歩幅で測ることもできますけれども、伊能たちの調査隊は実測機材、実際の距離を測る道具、これを採用しながら調査をやったということなのです。量定車、数量の量に方程式の定に車と書いて量定車と言います。これは歯車の回転数で距離を測る機材です。また鉄鎖、鉄の鎖というものが、残っています。この鉄鎖、鉄の鎖の方はすでに現物は腐食してしまって、残っていないというふうにされています。したがってこのようなものを使っていたという複製資料、コピーの資料が残されています。この鉄鎖、鉄の鎖はメジャー、巻き尺に相当するものです。ここまで、実際の測量に使われた、資料32は、距離を測る、そのような、機材の紹介をさせていただきました。忠敬実測図の視点ポイントの第2は実測地図、これを現地倒産による成果到達の視点としておきます。実際に現地に行って測量した地図、実測地図、現地倒産、踏むに調査の差と書いて、実際そこに行って現場に行って、方角方位を調べたり距離を測ったという意味で実測地図、現地倒産による成果到達の視点、これを第2のポイントに挙げます。正確な図面が作られたその正確さの背景に、これまで地図を作るといえば人々が何と言っているかという伝聞、伝聞、また歩いた感覚の作図では表現できない精密な方位、角度、距離が表現されている図が作られる時代になりました。
忠敬実測図第2の視点は実測地図、現地倒査による成果到達の視点です。時代は19世紀初頭です。
はい、蝦夷地図の上で申すと19世紀の初頭に実に正確な全国図が記載される時代に入りました。蝦夷地図で従来の17、18世紀には北海道の図面を南北に長く東西を短く記載した蝦夷地図、つまり南北長径図がありましたけれども、そうした地図との出来栄えを全く異にする、質的も異にする図が作られました。重ねて忠敬実測図の視点ポイントの第3を申し上げることにします。それは実測したデータを作図に結実させた高い技術水準の視点です。 データを集めて、現地で方角であるとか、それから距離をいくら測ってみても、それを縮尺図に表現する、この表現の技術、これも発達していないと、実は、測った、図が、正確に残すことができないということがあるのです。したがって実測したデータを作図に結実させた高い技術水準の視点、これが第3のポイントということになります。蝦夷地での地図作成能力を評価された忠敬は、幕藩体制の権力を背景に全国測図をすることが認められます。
忠敬実測図第3の視点ですが、実測したデータを作図に結実させた高い技術水準の視点です。
資料33は伊能図と現在の日本地図を重ねています。どちらが伊能図にあたるかっていうと、それは黄色で書かれたものがどうやら伊能図らしいのです。そして現在の日本地図っていうのは、これは緑に色を重ねて作った図ということになるようです。図を見てみると、あの緑の部分のよりもさらに黄色の部分が少し東の方にはみ出していますけれども、このグラフィック、実はまだ合併前であったために、サハラ市というふうに言った町にあった伊能記念館の展示でこのグラフィックを見つめていたことがあります。それは平成8年11月のことだったと思います。資料33で記載のごとく、実は経度が幾分誤差を含み、経度が正確に測れなかったために、北海道、東北と九州が東側に偏った図という狂いが多少ある、北海道、東北と九州が東側に偏っているという多少の狂いがあります。しかしここまで正確にできた要因、このことを北海道史研究のパイオニアである高倉慎一郎さんは、正確な日本図作成を可能にした理由として次のことを挙げています。忠敬の調査隊は幕藩権力を背景に、それぞれの大名の領地に自由に立ち入ることができ、特に東西の距離、経度を自由に測定することができた点を指摘します。しかし多少ずれている理由は何かっていうと、まだ経度を測る機材が十分に技術的に確立していなかったということが、わずかに忠敬の図を実際の図よりも東の方に北海道があったり東北の一部があったり九州があったりするというふうに、わずかな誤差を生んでいるということなのです。
今週の釧路歴史探訪は忠敬実測図、こちらがテーマです。17、18世紀のいびつな江戸地図に比べて、19世紀には正確な図が誕生します。
はい、資料34に示す絵図には、芸術的な香り、また象徴性を極度に強調した図というものがありますけれども、それに加えて第3の視点として、科学性に満ちた、サイエンスに満ちた日本図とあります。王子俊明著絵図の世界像から引用させてもらいました。日本列島をくまなく歩き、距離を実測し、方位角度を機材で測る、そのデータを作図して記載した高度な技術、つまり科学性に満ちたにふさわしい点が表現されています。
それでは最後に今週のワンポイントを佐藤先生に資料35から紹介していただきましょう。
はい、王子俊明著絵図の世界像は、絵図が精度を高め、現場や生活世界をいかに正確に表現する時代に入ったか、そのように書き起こしています。さらに地理的な知識や情報の体系化の後を、絵図から近代地図への発達過程として進化論的に捉える実例として、北海道の表現がどのようにして現在の地図に見られるようなものへと進化していったかを追跡する一例に、この伊能図を挙げています。 忠敬実測図は江戸地調査が始まりにあった時代に実は近代地図上で特筆される図面を残しました。その理由は当時の江戸地が幕府直轄地であり大名家の支配地を幕府の権限で自由に立ち入り調査ができた点に実は求められるのです。
今週の釧路歴史探訪をお送りしました。お相手は釧路短期大学の佐藤博次先生でした。佐藤先生どうもありがとうございました。
失礼いたしました。